聖書を読みます。最初に旧約聖書から創世記第14章17節から24節まで、旧約聖書の18ページです。創世記第14章17節以下。アブラムがケドルラオメルとその味方の王たちを打ち破って帰ってきたとき、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷まで彼を出迎えた。意図高き神の祭司であったサレムの王メルキゼデクもパンとブドウ酒を持ってきた。彼はアブラムを祝福していった。天地の作り主、意図高き神にアブラムは祝福されますように。敵をあなたの手に渡された意図高き神が称えられますように。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に送った。ソドムの王はアブラムに、人は私にお返しください、しかし財産はお取りくださいと言ったが、アブラムはソドムの王に言った。私は天地の作り主、意図高き神主に手を挙げて誓います。あなたのものはたとえ糸一筋、靴紐一本でも決していただきません。アブラムを裕福にしたのはこの私だとあなたに言われたくありません。私は何もいりません。ただ若い者たちが食べたものと私と共に戦った人々、すなわちアネルとエシュコルとマムレの分は別です。彼らには分け前を取らせてください。新約聖書ヘブライ人への手紙第5章1節以下、新約聖書の405ページです。5章の1節から10節までを読みます。大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう人々のために神に仕える職に任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのですまたその弱さのゆえに民のためだけでなく自分自身のためにも、罪のあがないのために供え物を捧げねばなりません。またこの光栄ある任務を誰も自分で得るのではなく、アロンもそうであったように神から召されて受けるのです。同じようにキリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなく、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。また神は他の箇所で、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると言われています。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。祈ります。天地の作り主、世界の歴史を御心に従って導きたもう全能の父、生ける誠の神よ、受難節第二の主日3月最初の日曜日に私たちをこの礼拝に呼び集めてくださいましたことを感謝いたします。私たちのために苦しみを忍び、 罪の許しのために大祭司として取りなしてくださった主イエスを私たちは今見上げています。神よ、どうかこの取りなしのゆえに私たちを憐れみ、新しい命をお与えくださいますようにお祈りいたします。栄光がいよいよ限りなくあなたにありますように。神様、世界の平和のために祈ります。あなたがご存知のように至るところで無益な争いやテロが繰り返され、そのために幼い子どもたちや病人、お年寄りなど最も弱い立場にある人々が苦しめられ、またあなたが初めよく美しくお作りになったこの世界の自然が破壊されています。あなたはこのような愚かなことを決してお望みになりません。どうか私たちが愛し合って共に生きるように作られたこの世界に本当の平和を、あなたのシャロームをお与えください。すべての国が、すべての人々が剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とし、もはや戦うことを学ばない、そのような時が一日も早く来ますように、あなたの導きを切に祈ります。どうかあなたを信じて生きる私たちを、また世界各地にあるあなたの教会を平和の器としてお持ちくださいますように。作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。このような世界の中にあっても、あなたはまた私たちに喜びを与えてくださいます。春の日差しの輝かしさ、咲き始めた花、さえずる小鳥、そして久しぶりで友と再会する喜び、そのような喜びをも私たちに与えてくださいますことを感謝いたします。神様、私たちの教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。特に重い病床にあられる方、先週入院された秋田先生、他にも何人かの体調を損ねられた方々、心配しながら見守っているご家族、これらの方々のことを覚えます。どうかあなたの癒しと慰めの御手を差し伸べてくださいますように。今も愛する肉親を失った悲しみのうちにある方々を慰めてください。お年を召されて礼拝に出ることが難しくなられた方々や、しばらく教会から遠ざかっている友を助け、人生の難しい問題で悩んでいる人々には解決の方向をお示しください。外国に滞在中の友や、日本で暮らす外国の友を顧み、旅にある人々の旅路の平安を守り、そして教会学校の愛する子どもたちを 今週も育んでくださいますように、この町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みがありますようにお願い申し上げます。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださって、私たち一同に新たな信仰と喜びをお与えくださいますように祈ります。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先週も大祭司についてヘブライ人の手紙の4章からお話をしました。大祭司というのは今日の5章の一節にありますように、人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう人々のために神に仕える職に任命された人のことであります。一節にそう書いてあります。で、先週も述べましたが、この大祭司は年に一度食材日と呼ばれる日に、まあこれ春に来るんですが、ただ一人で至聖所、最も神聖な場所とされている至聖所に入っていって、自分のために、そして自分の家族のために、そしてもちろんイスラエル民族全体のために、お牛や親木などの犠牲を捧げて罪の許しを祈る、そういう取りなしをするというのが務めでした。でしかし彼は完全な人間である必要はないのです。でこのことは皆さんはややびっくりされるかもしれませんが、大祭司には人間的な完全さというものは求められていません。でむしろ2節に、今日のところの2節ですが、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができる、そう書いてあります。自分自身も弱さを身にまとっている、そういう人であってもいいんだというのです。で、弱さというのは大祭司にとってはむしろ望ましい条件なのです。特に自分の弱さを知るということ、それは大祭司の役目についた者にとっては、望ましい条件です。こんなことを考えながら聖書を読んでいて、私は不意に一つのドイツ語を思い出しました。メンシェンケンナーというんです。メンシェンというのは人間のことですね。ケンネンという動詞は知るという意味なんですけれども、ですからメンシェンケンナーというドイツ語は、まあ言ってみれば人間というものをよく知ってる、よく分かってる人という意味であります。ドイツ語の字引きを引くと、人の心がよく分かる人って書いてあります。まあそう言ってもいいだろうと思います。日本語では何にあたるでしょうか。私が思い出したのは、酸いも甘いも噛み分けた人っていうんです。手元に、ことわざ辞典っていうのがありまして、私はよくそれを開いてみるんですが、岩波書店から出ていることわざ辞典というのを見ますと、その酸いも甘いも噛み分けた人っていうところに、人生経験が豊かで細やかな人情に通じ、世間の微妙な事情に通じている人、微妙ってのはこの頃流行りだそうですが、世間の微妙な事情に通じている人のことらしい。それを酸いも甘いも噛み分けた人というのだそうです。で、もっとも正し書きがありまして、これが悪い方に発揮されると海線山線というのになると、そういうことになりかねないから気をつけなさいなんていうことが書いてあります。余計なことです。で、大祭司は その弱さのゆえに、3節を見ますと、その弱さのゆえに、民のためでなく、民のためだけではなく、自分自身のためにも、罪のあがないのために供え物を捧げねばならない。そういうふうに記されてあります。そのように、弱さを身にまとった人だからこそ、自分自身と他者の罪を許していただくために取りなしをするという、そういう光栄ある任務を果たすことができるのだと、ヘブライ書はそう言います。だから弱さということ、あるいは自分が罪を犯したということは、それは決してマイナスにはならない。それがその職務の中で生かされていくわけですね。で、ちょっと話がそれとはずれるかもしれませんが、私の友人に広島で被爆した人がいます。原子爆弾にが落ちたときに広島の中心部にいました。中区大手町っていうところですから、爆心地に近いところですね。そこで被爆しました。ひどい傷を負いまして、やっとの思いで生き延びたけれども、お母さんが本当によく看病してくださって生き延びたんですけれども、そういうこともきっかけになって神学校に来て牧師になろうと、そのための準備をしました。私の同級でありまして、何箇所かで牧会をした後で、最後は生まれ故郷の広島に帰って、その広島で原子爆弾を二度と人類が体験するようなことがあってはならないという、そういう運動にも参加して一生懸命働いています。今でも、多分達者だろうと思います。数年前引退しましたけれども、それまでそこで牧師をしていました。で、彼が若い頃のことなんですが、夫人が最初の子供を身ごもりました。で、その時我々の仲間は、あれだけ広島で放射能にさらされた人で、そういうことでその放射能の悪い影響が出はしないかと、とても心配したのです。しかし、ありがたいことに元気な男の子が生まれました。しかし、その子は翌年、これは多分そういう原爆とかそういうこととは関係ないと思うんですが、突然肺炎のために亡くなりました。夫妻の悲しみは、言うまでもありません。しかし、しばらく経ってから彼は私にこう言いました。教会の中には大きな悲しみを経験した人が何人もいらっしゃる。その人たちの気持ちが、今は前よりもずっとよくわかるようになった。で、大祭司について、自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができると、そう言われていますけれども、そのこととよく似ています。悲しみを経験した人だけが他人の悲しみを理解することができる。苦 苦しみを経験した人だけが人の苦しみを共に苦しむことができる。よくそう言いますが、大祭司というのは自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができる。そうここで言われています。でこの無知な人とか迷っている人っていうのは一般的な意味ではありません。一般的に教養が足りないとかそういう意味ではないんです。そうではなくて、神の御心について分かっていない、人間的には大変知恵があっても神様の御心がよく分かってないっていうことがありえます。で弱さというのもそういうことです。自分自身がそういう意味で弱いので、だからそういう人たちを思いやることができると。でここに書いてあるのはそういうことではないでしょうか。でもちろんそうは言いますものの、弱さを身にまとった人が全て大祭司になるわけではありません。でこの点も私たちは注意をしなければならないと思います。この任務は4節を見ますと、自分で得るのではなく神から召されて受けるのだと書いてあります。でヘブライ書はここでずっとキリストが大祭司であるということを述べているわけなんですけれども、その時に著者は詩編から2つの言葉を引用して、それをキリストに当てはめています。つまり2編の7節の、このヘブライ書の方では 5節の後半に出てくる、その鍵括弧に入っている言葉なんですけれども、これはもともと詩編の2編の7節の言葉です。あなたこそ永遠に、失礼、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだ。でこれは詩編の2編7節の言葉ですけれども、これをまずキリストに当てはめました。それから次の引用は110編4節なんですが、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司である。言葉は多少違っているかもしれませんが、この2つの詩編の言葉を引用して論を進めているんですね。多分皆さんの中にはこういう論の進め方は分かりにくいとお感じになる方あると思います。まあこじつけとは言えないでしょうが、かなり強引です。でしかし言いたいことの意味はここで明らかです。つまり5節のことですね。5節の最初の言葉です。キリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではない、それは自分から選んだのではなくて神様から上から与えられた務めなのだと、そういうことであります。そのことを彼はここで強調したいらしい。で自分から選んだものではなくて神様から与えられた務めだということ、でこの点が重要だと思いますが、だからこそこの務めには苦しみが伴います。自分から自由に選んだ仕事の場合は、まあそう簡単にはいかないと思いますけれども、極端に言いますと嫌になったら辞めてもいい。自分で選んだ仕事というのはそういう性質を持っています。しかし神様から与えられた大祭司の仕事というのは辛いからといって放り出すわけにはいかない。で私はここでイエスが十字架につけられる直前にオリーブ山というところで祈ったその場面を思い起こします。彼はひざまずいて祈りました。こう祈りました。 これはルカによる福音書の22章に出てくる言葉ですが、主よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。そう言って彼は祈りました。あんなに人を愛したイエスがみんなに捨てられてこれから殺される。でこのことをイエスは苦い杯と感じたのです。とても飲むことができないような苦い杯だ。しかし彼はその杯を投げ出しませんでした。私の願いではなく御心のままに、そう祈りまして、どんなに苦くてもこの杯は神様の御心であるならば飲み干さなければならない、そう彼は考えていたでしょう。でルカは続けてこう書いています。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。オリーブ山での祈りの場面はそういうことです。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。ヘブライ書の著者が7節に、キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げたと、そう書いていますけれども、おそらくこのオリーブ山の場面を念頭に置いていたのではないでしょうか。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げた。でしかもイエスはただ苦しんだだけではありません。深い苦しみの中で涙を流しながら、ただ神様の御心に従順であることを願っていた。そしてその姿勢を貫きました。8節に、多くの苦しみによって従順を学ばれたと書いてあるのはそのことです。キリストは弱さを身にまとっていたから、あるいは苦しみを経験したからというだけで大祭司になったわけではない。あくまでも神に従順であったがゆえに、すべての人に対して永遠の救いの源となる、これ9節ですね、ことができた。そして罪の重荷に打ちひしがれそうになっている人々のために大祭司の務めを果たすことができたのだろうと思います。で最後に、今日の箇所にはメルキゼデクという何か不思議な人物が登場します。一体彼は何者でしょうか。先ほど読んだ創世記の14章によりますと、意図高き神の祭司であったサレムの王、そういうふうに記されています。でアブラムというのはイスラエル民族の先祖の、アブラハムの古い名前ですが、でこのアブラムが親戚の略奪された財産を敵の手から取り戻して凱旋してきたときに、ソドムの王と一緒に彼を迎えたのがこの人だと創世記にはそう書いてあります。でその時ソドムの王が何やら要求がましいことを言ったんですね。それに対してメルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきて ただ彼を祝福しました。そのことと関係があるかもしれません。大祭司キリストはすべての人が罪からあがなわれるために取りなしをする。そしてそれはただ私たちを祝福するため、私たちみんなに祝福をもたらすために、他ならない。そんなふうに読むことも許されるのではないかと思います。祈ります。神様、大祭司キリストが私たちのために取りなしてくださるという御言葉を読み、私たちの心は深い慰めと感謝にあふれます。どうか私たちを憐れみ、私たちを罪から救ってください。大祭司キリストはご自分も本当に苦しい目に遭われ、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらあなたに向かって救いを求められた方でした。その方が私たちのために取りなしてくださるということを私たちは心から感謝します。どうか私たちの上にあなたの祝福がありますように。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の526番、これは大変長いので1節から5節までを歌います。